恵み深い天の父なる神様、一週間の旅路を終えてこの翼の教会に集われたお一人一人をねぎらい、あるいは疲れを癒し、新たな喜びや祝福で満たしてくださるようにお願いします。今試みの中にありながら、この礼拝に来られた方には神様が最善の道を示し、また決断する心をお与えくださって、この一週間が素晴らしい週間となるように豊かに引き上げてください。正志先生は日立の教会でメッセージをしていますので、そのご奉仕をお持ちください。まもなくベックチームがやってきます。今年もたくさんの子どもたち、ご近所のご家族をこの教会にお送りください。またすで、に一足早く英語を教え、いろんな方を招いて働きをしておられるアンドリューたちに神様の助けが豊かにありますように。これから聖書を開きますので、今日の聖書の言葉を通し私たちの心にお語りください。このお祈りをお一人一人の心の願いに合わせてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。さあ皆さん、いつから始めたか覚えてないんですが、テモテの手紙、今日が最後です。今日は本当に短い一節ですが、これが本当にパウロ先生の最後の言葉なんです。で、私この8月に福岡に行くんです。福岡女学院という、行ったことないんです。その先生方に震災のお話をするんですけども、せっかく行くので熊本もちょっと訪ね、そして家内が一足先に行ったら本当に津波の後のようだったというので、ちょっとそこも見てこようと思ったら、牧師先生方の集まりがあって、ちょっとそこでお話するようになったんでした。で、その集まりが天草というところであって、私行ったことないから、天草四郎っていうその資料館とか、あるいはキリシタン館みたいなのがあるようなので、ちょっと見てこようかなと考えているんです。私嫌いじゃないんです。いろんな資料館に行って何か発見する、なんか一つ宝石見つけたり二つ宝物見つけたりするような心境なんです。皆さん、今日の最後の聖書の箇所はある歴史家にとっては興味津々です。だってこの分厚い聖書の一番新しい方の新約聖書のほぼ大半を書いたパウロ先生の最後の言葉がここに書いてあるんです。で、資料館をまじまじと見て、え、発見した、二つ発見したというように、今日の短いパウロ先生が地上に残した最後の言葉を通し、まあ二つの宝物探しじゃないけどお話をして、テモテの手紙を終わりたいと思うんです。じゃあ早速、すでに読みました今日の聖書の箇所もう一回読んでみましょう。じゃあ次を出していただいて、4章の22、もうこれ、この後の言葉は存在しません。これが地上に残した有名な伝道者パウロ先生の最後の祈りの言葉です。読みましょう。はい。主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなたと共にありますように。これ読むと思い出すんです。この教会に出会った、森さんという方が病で亡くなりました。私と正志先生が訪問した時、突然寝ながらにしてお祈りを始めたんですね。最後はお祈りでした。皆さん、パウロ先生の最後の言葉もお祈りです。で、結論から言いましょう。2種類のお祈りです。1行目はめんどくさい国語の時間だと単数形ですね。あなたの霊と主が共におられるように。あなたっていうのは佐藤明じゃなくて、テモテという牧師さんに書いた手紙でした。だからテモテには神様がご一緒であるように、これよく臨在と言いますけど、一人ぼっちじゃない、どんな時も一人ぼっちじゃない、神様が一緒、パウロ先生がいなくなってもいても関係ない、だからあなたは大丈夫。これは本当に大切な一つの宝物の発見です。 神様が一緒であれば魂、それは洋服も必要だし食べるものも必要ですが、霊と書いていますから、人間は見えるものが全てじゃない、見えない魂があります。心とか息とか風とか訳される言葉なんです。これは霊と訳していますが、だから私たちの霊は不滅です。私たちは肉体が迫害されて滅んでも、パウロはこの後処刑されるんですが、魂が滅びるということはない。そこに主が共にいるんです。二つ目のお祈りの言葉は、恵みはあなたとじゃない、あなた方と共にあるように。皆さん、これは教会です。パウロ先生って牧師なので、私はこの手紙の宛先のエペソ教会の牧師じゃないです。私はいわきのこの教会の牧師です。私、このテモテという人はテモテの教会の牧師。そのあなた方ということは、教会には恵みがあるように、まあ、なんか最初に結論言っちゃいましたが、皆さん、今週私たちは一人ぼっちじゃない、主が共にいるんです。家族がバラバラになっても、急に嵐になっても、そして主が共におられる私たちの生活のリズムは、神様の恵みがあふれる教会の中で潤されるんです。だから主の臨在と恵みあふれる教会の世界の中で、私たちは今週豊かな歩みをするんです。さあ、私はこの熊本にいろいろ電話しましたら、まあ、戸田さんが電話に出てびっくりしたんですが、今向こうにいるらしいんです。この教会に前来ていた方なんですけど、いろいろ働きをボランティアをしているようなんですね。で、向こうの牧師先生があったら、私が行ったら案内してくれるって話になって、やっぱ大変なようですよ。熊本の地震の後、福島も大変でしたけれども、もう本当に何が大変って、まず牧師さんも大変だし、家族も大変だし、教会に来てる人も大変だし、一人一人が大変。じゃあお祈り、何をお祈りしたらいいですかって、一人一人のためにお祈りしてください。ある人は家が土砂崩れで亡くなっちゃった、その上の一軒は家族が亡くなった、もうこれだけでストレスです。これだけで普通の心境じゃないです。だから一人一人の魂のために、また心がぐちゃぐちゃに壊れないようにお祈りしてくださいねって。二つ目のお祈りは何ですか。教会が大変ですと。私がお電話した教会、天井がドーンと落ちて、この間の日曜日から再開したんですって。天井が起こってきたのを直すのに、まあ、大工さんもきっと足りなかったかなっていろいろ想像したんですが、なので教会に来てる人もみんな疲れてるんですって。皆さん、お祈りは二つの方向に、一人一人と、それから教会に。パウロ先生は一人一人の魂には、霊には主が一緒におられるように、だったら大丈夫、私がいなくなっても大丈夫、あなたは一人でやっていける。もう一つは、テモテが牧会している教会、この教会もそうです、昔のエペソの教会もそうです、恵みが豊かにあるように。じゃあ皆さん、アウトライン一つ前のページ出していただくと、こんな表現にしました。一つ目、覚えたいのは、主と共に生きるんだ、私は一人ぼっちで生きるのではない、まあ当たり前のことですが、この当たり前がすごく大切です。二つ目、恵みの世界から離れない、恵みの世界の中で私たちは呼吸するんだ、これは教会のことをパウロ先生は指しました。これがパウロの祈りでした。じゃあもう一回、今日の聖書の箇所の出していただいて、私が読みますね。一つ目のパウロの祈り、改めて、主があなたの霊と共におられますように。最初に結論言っちゃったんですが、皆さん、もう一回結論を復習すると、テモテは大丈夫でしたか。大丈夫でした。皆さん、テモテ先生とこれを書いたパウロ先生、二人とも牧師さんですが、普通の関係じゃないんです。我が子供なんてパウロ先生呼んでるし、テモテっていうのはパウロ先生にビターッと専属で、カバン持ちじゃないけどくっついて、まあ、くっついたら皆さん学ぶんですよ。その師匠がいなくなったらどうするのって、あの監督コーチがいなくなったらこのチームどうなるのって、私のスポーツ人生どうなるのって、私の人生のアドバイザースーパーバイザーいなくなったら私立っていけないって。しかしパウロ先生の祈りは、このパウロ先生はこの後処刑されたと伝えられているんです。パウロは最後の祈りを手紙の最後に託したんです。主があなたの霊と共にある。で、結論はどうかというと、この後テモテっていう若いと書かれている牧師さんは約30年生きたんです。パウロがいなくなってからどうなったって、この テモテが牧会しているパウロ先生が作ったエペソの教会って有名な教会なんです。教会の歴史上は監督になりました。そして彼も最後は斬首で、キリストのために迫害の中で命を捨てたと伝えられているんです。しかしなんだかちょっと気が弱そうに読めるテモテ、ちょっとストレスがあると胃が悪くなったテモテ、水をガブ飲みして体調を崩す癖があったテモテ、だけれどもパウロ先生は大丈夫、私が後ろ盾にいてもいなくても神様があなたと一緒ならあなたは大丈夫と言った通り、パウロはこの世界から消えて10年20年30年、テモテは人生を全うしたんです。じゃあ皆さんちょっと気をつけて解説しましょうか。なんで主があなたと一緒であるようにって言わなかった、そうに言わないで何て言ったかというと、あなたの霊と一緒であるように、共にあるように。これもさっき解説しましたが、人間は傍から見ると体肉体背が大きくなったね、5歳が15歳になったら別人みたいって、しかし人間は体だけじゃないんです。心って普通日本人言いますが、聖書のこのプネウマって言葉は魂と訳されたり息と訳されたり、風とも訳されたり、そんなつかめないものないでしょうって子供に、いや空気はあるよつかめないけどって、ね、電波は飛んでるよ見えないけどって、人間は肉体だけじゃないよ、肉体も大事だ、肉体と心つながってるけど肉体は永遠じゃないって、こう説明は間違ってないです。この後パウロ先生は処刑されて肉体は消えたんです。しかし霊は、誰も霊を奪うことはできないんです。もうちょっと深い話すると、聖書はもともと神は霊ですよって教えてる。ここでだいぶ考え方変わります。ああ、神は偶像じゃない、見えるものじゃないんだ、私一生懸命あの大木に手合わせてた、あの太陽様に太陽様って拝んでたけど、神様は霊って書いてあることはものじゃないんだ、ものを全部作った方なんだ。もう一つ深い話をすると、人間は神様に似せて特別に作られた。似せてって指が10本あるとかそういうことじゃない。神は霊なので、私たちも肉体が全てじゃない。だから食べるものがあって小屋があって、ほんで自分の願いが叶ったらああ幸せって、そんな単純じゃないんです。何か虚しいんです。何か心の中ヒューヒュー風が吹いてるんです。それをある人は金で埋めようとして失敗するんです。ある人はそれを快楽で埋めようとして刹那的な人生の泥沼にはまるんです。だからある人は、パスカルという科学者はクリスチャンでしたけど、その人間の心はある形をした穴が開いてて、パズルじゃないけど最初から工場で版を押すように、じゃあ神様という形をしてる。だからそれを別の欲望とか、それから人の評判とか、お金とか快楽とか別の形で埋めようとしても、最初から土台形が合わない。ある時神に出会った時、これだったんだって深い納得、深い平安、そういうふうに人間は神様の子供のように作られてるんですよって。私この間ある教会に行きました。ちょっと嬉しいことがあった。恥ずかしいけど言いましょうか。多分想像できないと思う。会った瞬間に言われたんですよ。忘れはしません。先生、髪の毛黒くなったんじゃないですかって初めて言われました。皆さん、私染めていませんので、え、黒くなるなんてあるって。で次にこう言われたんです。クロレラでしょうって。クロレラなんでかって、クロレラのサプリメントあるんですよ。で実は前その教会に行った時、もう亡くなられた牧師さんが体調のためにクロレラのサプリメント飲んだら髪の毛がどんどん黒くなったって聞いた。私は何でも実験する主義なので、もう近くのとこから大量にクロレラ買ってきて、バクバクバクって食べたけど、あんまり効果ないから途中でやめていたんですよ。だからクロレラじゃないんです。でクロレラないのは何の理由で、それは見間違えたかも分かりませんが、皆さん今時私はですね、近くのスーパーからこれがいいっていうサプリメント、どうでしょう、7種類あるでしょうかね。それは何がいいんだか聞くか知らないけど、口の中にバクバク入れてるんですよ毎日。だからもはや何が効いたかわからないんです。まあ、しかし体のためにあれもいいこれもいいって、まあ、そういう理屈もあるなって。体のためそんなに口にバクバク突っ込んでるのに、じゃあ魂霊の必要はどうなんですかって質問されたら、ああそこを見逃しちゃいけないなって。子供が親と一緒にいたらすごく自然なように、 神様が私たちの霊と一緒にいるということが、これが祈り一番に人生で大切なことでしょうって。私はこの間きびだんごで有名な桃太郎の岡山の初めて教会に来ました。いや、牧師さんはいくつもの会社の社長さんをやりながら牧師さんで、いや岡山の事業家もともとクリスチャンが多かったって、いや本当にこれもまた素晴らしいことじゃないかなと私は興味津々で見てきたんですが、でところでそこで初めてお会いしたお母さん、まあ、若いお母さんお話していたら、どうして教会来るようになったんですかって聞いたんです、初対面なので。いや実はね、東京にいる時ある教会に通っていたんですと。ほんで行かなくなっちゃったって、長いこと行かなくなった。でどうなったかって話だったんです。だんだん水飲まないで中近東で喉が渇くように、心がカラカラカラカラカラになってきたと。枯渇してダムが枯渇するように。で別に食事もして睡眠もとって運動もしてたかも分かりません。心は別ですから、心は別の次元ですから、心がだんだん枯渇してきたと。もう限界だっていうので引っ越し先のこちらで教会に行くことになったんですと。それ良かったですねと思ったし言ったんですが、話はそれで終わらなかったんです。限界だったんですって。家庭ももしも神様に帰らなかったらどうなってたかわからない。あ、それは二重に良かったですね。じゃあ家庭も立ち直って守られたんですねと思ったら、それで終わりじゃなかったんです。芋づる式に自分の兄弟もその家族も親戚も、私びっくりしたのは、みんな一緒に洗礼を受けたっていうんですね。いやー、これは珍しいな、一家一族のと一緒に洗礼を受けた。もともとのきっかけは井戸が枯渇するように、別に生活は普通だったんだと思いますよ。仕事もあって家庭も普通に見た目は見えて、ただ心は別です、魂は別です。でその心魂が神様にガーッと引き戻されて、そうしたら家族親戚も次々と、いやこれはあなた特別の幸せだったから、苦しかった何年も何十年か分かりませんが、神様から離れていたこともプラスになって用いられましたね、何倍かになって帰ってきましたねっていうのは、結構こういう話多いんです。昔教会学校に行ってて後から蘇ってクリスチャンになるとか、昔洗礼を受けたんだけどその後ずっと行ってなくて、後から戻ってきて自分の魂に本当に必要なお方は誰かを悟ったとか、これちょっと苦しいけどまた良い経験に変えられたと言って悪くないんです。皆さん、これを聖書の中ではいろんなモチーフありますね。羊が羊のことを愛して命を捨てるよと言ってる羊飼いと一緒にいることの麗しい風景で、私この間羊じゃないんですがね、なんだろう、ミニチュア犬もう尻尾を振りちぎるほど振ってですよ、一人であっち行ったりこっち行ったり飛び回ってんです。で私それは一人と勘違いしたんですね。多分見ませんでしたが、木陰に飼い主がいたようです。どうもほうで緑ののっぱらの中でなんかボールかなんか投げてたようです。それは私見えなかった。ほうでそれを尻尾振りながら、これ以上幸せない、これ以上楽しい時はないぐらいにビャーッと飛んでいって、そうして途中こけたりしながらダーッと一目散に飼い主さんのところに戻ってはまた行って、行きつ戻りつしてたんですね。もう他の世界は眼中にないんです、あの犬は。もう飼い主大好きな、無条件で大好きな、自分の世界で一番大切な飼い主と自分だけなんです。もう他は全く関係ない。私これ充足した幸せな世界って言うんだろうなって。で聖書は犬の物語はそれに出てきませんが、羊飼いが羊と一緒だっていうその人生を描いたモチーフは、こういう風景を言うんじゃないかなというふうに思ったんです。また聖書は植物にも例えて、ブドウの幹であるイエス様を知ってくっつけばつながっているということの祝福で、自分が立派だとか能力があるとか将来見通しがあるとか全然関係ない、つながっていることによって水分が来て養分が来て、やがて時は金なり、時が来たら実がなるよって。まあ今年我が家で 多分初めてブドウの房がなっているからブドウが食べれそうなんですが、言っときますが誰にもあげません。自分で食べるつもりで皆さんには誰もあげませんので、あらかじめ伝えておきますが、しかしつながっていれば養分が来て、そして実がなるんです。また聖書のもう一つのモチーフは、水路のそばに植えられた植物のように、これは幸せです。もう水分がないところに植えられたらどんなに頑張ってもまた枯渇するんです。本当に悲しいです。しかし主と共にあるということは、まるで水路のそばと一緒ですよと。皆さん、主と共に生きるということは、いろんなことがあっても守られるということです。この間守られたという話を伝えましたね。私この間ネパールに行ってきた話、ネパールの大地震の跡が今もそのまんまだった話、そして一つの仮設住宅がたった 2,3 万円の本当に安不審の途端の仮設住宅を見てきた話なのに、そこで生きている人たちは明るかった話、喜んで神様を信じていた話、どうしてって詮索して聞いたら、だって守られたからって。ネパールの国は今日のように日曜日の賛美歌じゃなく土曜日に礼拝をしていて、土曜日に地震が起こって、みんな礼拝してる時になんで地震が起こったかって私は逆さの疑問を持っていたら、そうじゃなくてネパールのレンガをただ積んだだけの積み木細工みたいな脆い家の中にいたら、どれだけの人が死んでしまったかわからない、神様は集めてくれた、そして守ってくれた、まるでシェルターバリアの中にいるようだったって。そうか、上辺で判断しちゃいけないなって。私は何か の映像で見た、チンヨを産んだ母親がチンヨのそばにいて、天敵が来たらはぁと水でも吸い込むんだから、チンヨを全部口の中入れちゃった。もう口の中、母親の口の中入ったらチンヨは守られますよ。で外敵がいなくなったらブワーッとまた吐き出して、もう一見自由に泳いでるように見える子供たちは母親の見守りの中に実はあって、危なくなったら即座にはぁと水を吸い込んで、もう一匹の数守られて口の中で、そして安全にやったらば、このリズム、私たちも今週主が共におられるということはすごく味わい深いんです。神様が、ああ今日も守りたもうた、明日は大きな試練の日だけどきっと明日も大丈夫だ、このような経験をする一週間になります。じゃあ皆さん、二つ目のポイントは恵みがというところからで、これは教会のためのお祈りのようです。ご一緒に読みましょうか。恵みがから、はい、恵みがあなた方と共にありますように。だからさっき言ったように、あなたじゃないから、あなた方というのはテモテ牧師さんがやっているあなた方の教会に恵みがあるように。私たちは教会に来て心ほぐれる前はみんな固かったんです。恵みなんかいらない、神様なんか私はいらない、弱くない、私は自分で大丈夫って、ちょっと自信がありすぎた、自信過剰だとこけると傷が深いんです。うまくいくと誰かを見下すんです。あんまりいいリズムじゃないんです。で、恵みは私たちに必要か。皆さん、これを書いたパウロ先生は何て言ってるかというと、これを書いたパウロ先生っていう先生は頭が良かった、エリートでした。将来は国会議員になるはずだったんです。そして裁判官にもなるはずだった。たまにお医者さんで弁護士さんなんて人いますが、日本で裁判官で国会議員って両方一緒にやることは許されていません。権力は三権分立だから。しかし聖書の世界は権力集中だったんです。エリートって普通のエリートじゃない、超エリートだったんです。しかし自信過剰なパウロ先生は途中で人生が、心が本当に回転したんです。悔い改めた、柔らかくなって砕かれたんです。そして神様の恵みの中で抗うことなく生きるようになったんです。これは素敵な生き方です。皆さん、いちいち噛みついて、神にも人にも、そして我を張って、我を張っていいことはないんです。我を張ったら最後虚しさしか舐めるものがないんですね。で、じゃあパウロ先生何て言ってるかというと、第一コリント、じゃあ10を出していただいて、今日の引用箇所、こんなふうに恵みについて切々と コンコンと何回も語っています。読みましょう、はい、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。まあ恵み恵み恵みって誰よりも多く働いたとしても恵みだった。私がこんな自分になったのは努力じゃない、神様の恵みだった。いいですね、皆さん、その人の人生、神様の恵みが通奏低音のように貫かれていると素晴らしいですね。俺がっていう人にあんまり近づきたくないんです。傷つけられるから。あまりに自信過剰な人と一緒にいるとなんだか息が詰まりますよ。もうちょっと目線の低い人がいいかな、偉くなくてもいいからほっとする人のそばにいたいな、あのおばあちゃんとこに行くと体は弱いけどなんだか癒されるんだよなって。皆さん、恵みの世界に私たちは生きるように、教会も恵みの世界、会社じゃないんです。そしてセールスの世界でもないんです。私はこの間家内が運転してる車をちょっとぶつけちゃって時々擦っちゃうんですね最近注意散漫で認知症が始まったかなと密かに案じているのでお祈りしてください。そういうわけで擦っちゃった。確かネパールから帰ってきてすぐ運転したのが悪かったんです。で傷は浅いかと思ったら持っていった傷は深いと言われた。それで1週間ぐらいかかったんですね、それを治すのに。そして台車を借りたんです。おかしいなこの台車って、開かないです、ドアが、後ろが。なんで開かないか、まず第一の理由は2つ理由があったんです。だってスライド式のドアだったんですよ。私それを開閉式と間違って壊すとこでした。開かない開かないって、開かない。スライド式ってのはバンと開かないでスッと開くんですから。おかしいなこの車って、絶対車がおかしいと私は思ってたんです。おかしいのは私でした。それはもともとこういうふうに開かない車で、後ろに開く車だったんですね。もう一つはチャイルドロックがなんかあったから、それ開かないと開かなかったんです。皆さん、神様のレールのような恵みのルートっていうのがあるんです。それを私たちの願い通りになれ、私たちの思った時に花が咲け、私たちの思った通りに道を開かれよってやってると、これは結局ね、自分も傷つく、人も傷つける。もう力を変えて抜いて恵みに委ねる。教会は神様の恵みの中にある世界だから、ある人来るとホッとするんです。ある人はなんか職場と違うなって言うんです。ある人は心のふるさとのような感じがすると言うんです。そうなんです。だってパウロ先生の祈りがあったんですから。そしてそれは恵みの世界であったんです。じゃあ2丸も読みましょう。恵みは私たちを弱くしません、強くします。読みましょう、はい、そこで我が子よ、キリストにある恵みによって強くなりなさい。皆さん、へなへなと弱くはならないんです。しかし頑張って強くなるんじゃないです。恵みが私たちを強くするんです。ある面でへこたれないんです。何回でも諦めないんです。この間新幹線に乗りましたら、なんかテロップが流れていて、東芝だったかな、我が社は決して諦めない会社ですって何回も何回も流れていたんでした。しつこいぐらい諦めませんとかって、変わったテロップだったなと思ったんで。しかしいいかもしれません。一見強そうでポキッと折れるより、から元気だったかなって、きっとそうなると思ったらやっぱそうなったって、そうじゃなくて、なんだかもう折れたかと思ったらまた立ち上がり、なんだかそういう飾り物もあって、七転び八起きじゃないけど、倒しても立ち上がり、倒しても立ち上がり、不死身じゃないかって、蘇るんじゃないかって。教会は恵みによって強いから、滅びそうでも弱くても滅びることがないんです。で、皆さん解説しましょうか。このあなた方に恵みがあるように、共にあるようにって祈ったあなた方の教会、エペソの教会っていうのは今のトルコにあるんです。これは使徒行伝の19章20章を見ると細かく書いてあるんです。まあいろんなことがあった。この間私のところに、前うちの教会に来られたリュウさんという女性の、リュウミリさんという小説家の方が、佐藤明牧師へとわざわざ書いて新しく出た本を送ってくださったんですね。猫のお家という本でした。新聞にも載っていました。 それを見たら獣医さんだの、まあ、簡単に言うと公園に捨てられた犬と猫とそれを拾った人たちとの心温まる物語、牧師さんも出てくる、教会も出てくるんです。私うっとしたのはなんか牧師さん字があんまり上手じゃなかったんですね。なんか私のこと言ってるみたいだなと思ったりしたんでした。だけどその中でこんな会話が出てくるんです。その作家の人はミッションスクールに出てるから、あ、自分の身長はここに反映してるかなって。神にはどんなことでもできるのです、できないことはありませんと、どういう意味ですかって質問されたときに、苦難試練にあったときに耐える力を神がくださるということもあるけれども、普通はそれそういうふうに答えるんですよ。そう聖書の言葉にあるから、苦難にあっても耐える力を神がくださるということもあるけれども、ね、苦難そのものを祝福に変えてくださるということですと、その小説の牧師さんは答えてる。あ、私より一つ深いかなと思ったんです。皆さん、苦難そのものが恵みや祝福に、手品じゃないけど、そんなこと人生であるって、家族の問題、健康の問題、仕事の問題、いろんな不安やいろんな悪いこと悪いこと全部マイナスがプラスに、そんな手品みたいな、いや、神様は、神様の手品師は本当にそういうことをするのかなって。話の途中になりましたが、エペソの教会は皆さんギリシャ人もユダヤ人も次々クリスチャンになったって、使徒行伝の19章って書いてはありますが、罵る人もいたんです。それから思ってもいないことが起こった。スケワという祭司長の7人の子供たちがパウロがやってることを真似して、偽エセキリスト教伝道者みたいになって、悪霊を追い出すことを真似したら逆に悪霊に打ち負かされちゃって、逃げていっちゃって、彼らはそれを見た町の人がゾッとしてですよ、いや私は呪術をしていた、占いやってた、魔術をしていた、おぞましいことやってた、陰湿なことやってた、全部持ってきて燃やしちゃったら、燃やしたその魔術の指導書だけで銀貨5万枚分にもなったって、ものすごいことが起こった。なんでこんなことが起こったかって言ったら、これにつながった。なんであんなことがあって言ったら、これにつながった。最後はこんなとこでキリスト教が増えたら商売上がったりだっつって、偶像を作ってる銀細工人のデメテリオっつって暴動を起こして、このバングラディッシュのテロじゃないけども暴動を起こして、パウロ先生殺されかけたですよ。そしてスタジアムから降りて逃げたものの、私も前にそこに2回ほど行ったことあるんですが、こっから逃げたかなっていうような、ね、そして2人のクリスチャンが命まで危なかったという記録なんです。いやー、教会ちょっとも一難去ったらまた一難、試練だったけど、結論は主の恵みがあったので、あの試練もこの試練も守られして未来はありましたかって。皆さん、パウロが最後に教会のための祈りで絶命しましたが、祈りは答えられました。パウロが生きてても死んでも、パウロがいなくなってもパウロが作った教会は残りました。使徒行伝の20章のところを見ると、エペソの長老たちと口づけして大泣きして、そして抱擁して、二度と会えない、もう私はこれから最後だっつって別れたことの後、パウロが見なかったことだけ説明すると、飛びますと黙示録に書いてあるんです。黙示録に7つの素敵な教会がずっと生まれる、一等最初がエペソの教会、もう今は亡くなってしまった、おそらく30年ぐらい前に処刑されたパウロ先生が苦労して伝道して恵みがあふれたあの教会は消えなかったんです。消えないどころか、その教会は他の6つの教会を開拓伝道して生んだと言われている。フィラデルフィアの教会、スミルナの教会、サルデスの教会、黙示録に出てくる7つの教会の他6つはエペソ教会が次々と恵みがあふれて、街道沿いに、三角形のトライアングル街道沿いに次々と素敵な教会群を生んだんじゃないか。ある国に行くとチャーチストリートなんてずっと教会があって、あの宣教師が全部作ったんだなという場所がありますよ。しかもそこにイエス・キリスト様が手紙を書いて、それが黙示録の中に記録として残っているんですよ。なんという未来でしょう。これはパウロの想定、パウロの計画、パウロの努力全部超えている。これを恵みって言うんです。恵みはあまりに大きすぎて、多すぎて、私の杯は溢れています、羊である私の杯は羊飼いと一緒で、まさかこんなに恵まれるとは思っていませんでしたって、それでいいんです。2000年前だけじゃないんです。私たちの教会も私たちも一緒です。だって エペソの教会にはあの有名なパウロ先生の祈りがあったからでしょうって質問するならば、いえ違う。この教会にも70年前アメリカ人の宣教師がいました。その宣教師は祈りを積んだと思います。その後牧師先生が長い間いました。今はないけど祈りは積まれたと思います。だからこの教会も同じです。私この間ある牧師先生が書いてるのを見て心温かくなったんです。日本のどの教会も素晴らしいって、あんまりこういう文章ないんですよ。日本の教会だんだん衰退してる。他のアジアの国々ではキリスト教もどんどん栄えてるのに、なんで日本だけって、こういう文章が多いんです。けどその文章はお年寄りだけが集まってる教会も本当に味わいがあるって、若い人が溢れてる教会は本当に活気がみなぎって将来楽しみだって、それから大きい教会も小さい教会もそれぞれにみんないいって、それぞれに素晴らしいって、私もそう思います。どの教会も神様の恵みが溢れているんです。だってこの教会は復活の教会ってある人言うんですから、まあ、翼の教会に行っていいですかって言う人もいますが、よみがえりの教会で行っていいですかっていう人もいる。確かにこの教会は一回潰れてよみがえったんです。私はよみがえらせてないです。私も潰れたと思ったんですから。よみがえらせたのは神です。神の恵みです。神の恵みは本当に大きい。震災でも事故でも潰れることはないです。うちだけじゃないんですよ。このいわきには火事にあって街道がなくなった教会があります。その教会はパチンコ屋を買い取って、そしてリフォームして、そしてよみがえりました。どの教会も神様の恵みが、神が恵みが共にあるから、また不思議なことが起こった。まあらまあ、こんなこと誰が想像したでしょうって。さっき九州に今度行ったら熊本まで足を伸ばすという話をしました。それはその学校の先生方に話に行くんですけれども、中学高校なんですけども、で私今年九州に行って心に残った話はすでにしましたが、もう一回させてください。それは熊本じゃない、それは大分じゃない、それは長崎の話をしましたね。皆さん、長崎は本当にキリスト教徒の町、あのまま行ったらもうみんなキリスト教になるんじゃないかと宣教師があの母国のヨーロッパに書き送ったのは今から約400年も前ですよ。どんどんどんどんクリスチャンになっていって、までクリスチャンの檀家みたいになっていったんですね。もう全員一人残らずクリスチャンになるんじゃないか、日本はキリスト教の国になるんじゃないかってぐらいの勢いだった。そこに冷や水をあぶせたのが半端でない大迫害でした。それから250年、次々と拷問され人が死に、そして宣教師は追放されて、根こそぎキリスト教の気の字もなくなったじゃないかと思って宣教師がやってきたら、一人の女性がやってきて、そしてまあカトリックだからサンタマリアの像はどこですかって、で次々と私もキリシタンですキリシタンですって、って指導者も宣教師も神父もいないのに、どうやって250年の長きにわたり信仰を培ってきたんですかって、世界中で奇跡のように、世界の不思議のように言われたし、今でも言う人がいます。違う、それで終わらなかった。その後明治政府になってキリスト教も何の宗教でも自由だってなったと思ったのに、まだ根っこは残っていた。で無式の葬式をしなかったことで3400人、その浦上天主堂の人たちは24班に名古屋あたりまで北陸あたりまで全部無理やり移民させられた。移民って言ったら強制労働だから、強制収容所ですよ。たくさん死んだんです、行った先で、四国でも。でにもかかわらず彼らは神を歌い、人生を投げず、お互いに家族バラバラになっても故郷を離れてもふるさとを忘れずに、やがて戻ってきた。生存者はこれを旅と呼んだ。私たちも人生を旅と時々言うので心境は一緒ですよ。そしてなんと当時アジアで最も大きな素晴らしい、カトリックだから教会堂と言わないで聖堂と言いますが、手作りの聖堂を建てたんです。それで話終わらないですよ。そして原爆は広島だけでなく長崎に落ちたんです。長崎のあの立派な手作りの信仰の建物はめちゃくちゃになったばかりでなく、1万2000人の信徒が一つの教会にいたということがすでに驚きですが、8500人が死んだんですよ。半端な数じゃないです。半分以上の教会が死んでしまったですよ。けれど 再び教会は蘇ったんです。で、最後の話覚えてますか。かつて北陸に無理やり強制移民させられた人たちの証が素晴らしくて、彼らを監視している一人の奉行がクリスチャンになったんですよ。ただのクリスチャンではなかった。北陸で最初のプロテスタントのクリスチャンになり、その息子がただの牧師ではなかったんです。牧師の中の牧師といまだに言われる、もう素晴らしい牧師になったんです。そしてその牧師が影響を与えたのが、あの香川豊彦っていう、学校でも勉強する国に抜き差しならぬ影響を明治時代、大正時代、昭和まで与えた牧師でもあり、科学者でもあり、社会運動家でもあり、生活協同組合を作ったのはあの牧師さんですよ。じゃなかったら政教はないんです。今神戸政教を作ったのは彼ですよ、ね、その人物を生んだら、もともとずっとたどれば今から400年も前、これでもかこれでもかと長崎の浦上天主堂を打ちつけて叩きつけた迫害だったり、強制移民だったり、天から降ってきた原爆だったり、しかしその末に神様の奇跡のよみがえりの物語は脈々として続いたんです。皆さん、今日パウロ先生の最後のお祈りは、一人一人に対するお祈りと教会に対するお祈り、一人一人はつまり私たちととってもいいですよ。あなたはとにかく神様と共に歩むんですよ、歩んでくださるようにという祈りは今も捧げられているんです。で、この教会は、教会は恵みの中を歩むんですよ、教会は主の恵みが立て上げるんですよ。これを聞くと少し力が抜けるんです。なんだあのことにちょっと集中しすぎてた、ちょっとキリキリ前しすぎてた。神の座を神に譲り、主と共に、そして主の恵みは果てさて次はどんな神様の次の1ページと私は拝見して主を褒めたたえるようにちょっとスイッチしましょう。そのようにして1週間恵みの中を一人ぼっちじゃなく歩んでいきましょう。それではご一緒に今日の聖書のパウロのお祈りを読みましょう。4章22、はい、主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなた方と共にありますように。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。しばらく心を静めましょう。今日の聖書の語りかけをそれぞれ思い巡らしましょう。私たちの命は肉体、体、目に見えるものだけではありません。魂があります、霊があります。この霊は神様によって私たちは作られた命ですから、神様の形をしているようです。神様から離れると虚しくなったり、ゼンマイ仕掛けのエネルギーが切れそうな感覚になったり、そして戻るたびにその都度、ああここが魂のふるさとだ、私は主と共に歩む神様の子供なのだ、その私たち一人一人がどんな時も主に立ち返り、主と共に歩めるように、パウロ先生の祈りを受け取りたいと思います。そしてもう一つ、教会は神様の恵みあふれる場所です。涙の祈りが捧げられ、奇跡の物語が綴られてきた場所です。心のマイホームのように、私たちはそのリズムで教会に集い、恵みを受けて、それぞれの家庭や職場やまた学校に使わされて、主と共に歩み、またただいまとお帰りなさいと教会に戻る、そのような一週間の歩み、祝福されたリズムを大切にいたしましょう。それではご一緒に祈りの時を持ちたいと思います。心の中の願い、感謝、また悔い改め、そしてこの教会の歩みの祝福をみんなで祈りましょう。特にアメリカからベックチームが来て、また地域の親御さんたちも集われます。祝福されるように、また牧師や 宣教師や伝道師や神学生のために祈ってください。またこの福島、いわき、泉の町の祝福、遠く離れたネパール、熊本、大分、九州の人たち、被災地に祝福があるように、助けがあるように祈りましょう。そして特に今日は選挙の日です。この国が平和な国として保たれるように、正しい、選挙がなされ、その為政者に神様が望んでくださるように祈りたいと思います。この国の祝福も祈りましょう。それではどんな言葉でもいいです。しばらくご一緒に、声に出せる方は声に出して神様に祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを愛して今日ここに招いてくださいました。天のお父様、あなたは私たちを恵み、私たちを一人ぼっちにしないで共にいてくださることを感謝します。今日長山さん家族と一緒に礼拝できました。感謝します。また新しく来られた方々も祝福します。天のお父様、ここに来られた方の祈りを引き上げ、この一週間が喜びに満ちた一週間となりますように。天のお父様、熊本、大分の方々と教会、また福島、いわきの教会、また人々を神様が祝福してくださるようによろしくお願いします。天のお父様、今日は選挙です。神様の御心がなるように、神様の喜ばれる為政者が選ばれるように、この国が平和の国としてこれからも守られていくように導いてください。ネパールをも慈しんでください。天のお父様、ベックチームがやがて来ます。どうぞこの働きを一つ一つを祝福し、親御さんたちをお招きください。今日このようにしてあなたを共に愛することができたことを本当にありがとうございます。感謝します。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、生活の雑事から離れ、心を静め、賛美歌を歌い、ゴスペルを捧げ、祈りを神様に向かってお捧げする礼拝のひとときを感謝します。そして今日はパウロ先生が地上に残した最後の祈りの言葉をご一緒に学びました。パウロの祈りが応えられるような形で、今日ここに座しているすべての方が日々、朝も昼も夜も、穏やかな日も嵐の日も、主と共に歩まれますように。そして教会が今週も月曜から土曜まで神様の恵みであふれるように、どんな不安になる出来事も、これはまずいと思う出来事も、全てが恵みによって変えられますように、そのようにあなたを信じ前進して歩む一人一人を祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りを捧げましょう。天の父なる神様、新たな一週間を祈りつつ歩みます。あなたと共に、あなたから離れないで歩んでいきます。あらゆる出来事を恵みで包んでください。この教会を神の家として祝福してください。あなたを愛し、教会を大切にし、主と共に生活します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。